次は7日水曜日の社会面、暮らし面、読者の声などからお届けいたします。まず暮らし面から、当世則次さんの生きる仕組み896回です。江戸患い。江戸時代、脚気という病気が江戸で流行っていました。地方から武士や職人などが流入してきたのですが、江戸で暮らし始めると脚気にかかってしまう人が多かったのです。脚気がひどくても地方に戻るとケロリと治ることから江戸患いと呼ばれていました。明治以降、脚気の原因はビタミン B1 の不足であることが分かったのですが、江戸ではビタミン B1 不足になりやすかったのです。ビタミン B1 不足が起きる原因は食生活でした。江戸では白米を食べる風習が定着し、1日に5合から6合を平らげていたのです。今の日本から見るととんでもない量です。そして白米は精米と洗米を行うため、ビタミン B1 が急速に失われます。精米前の玄米には豊富に含まれていますが、ほとんど失われてしまうのです。そして日常の食事は白米に味噌汁や漬物の副菜がほとんどでした。副菜も食べずに白米だけで空腹を満たすことが多かったので、ビタミン B1 不足に拍車がかかります。一方、地方ではまだ玄米が主食だったので、ビタミン B1 不足は起こりません。江戸から地方に戻れば玄米を食べるようになるので、脚気は治ってしまいます。白米の過食が江戸患いの原因だったのです。1日5、6合とは食べ過ぎですね。当世則次、北海道文教大学教授、札幌医科大学名誉教授。生きる仕組みでした。次は同じく暮らし面からおじさん図鑑です。1352回。タッチ。シネコン、映画館ではチケットを買う窓口がない。何台か並んだタッチパネルという機械を使って映画の切符を購入する。タッチパネルはご存知の通り、画面上を指でつついて操作する。いわばスマホと同じような容量の機械だ。おじさんが画面上に並ぶ映画の一つを選んでタッチした時のこと。いくら指でつついてもびくともしない。これは機械が壊れているのか。後ろには人が並んで順番を待っている。焦って何度も力を入れてついても画面は何も変わらない。見かねたのか、すぐ後ろの若者がどうかしましたかと聞いてくれた。彼は僕が見ましょうと機械の前に立つと、どの映画ですか？彼が指でタッチすると次々と画面が変わり、あっという間に全部の手続きを代行してくれた。お金を機械に入れチケットを取ると、念のためもう一度タッチしてみたが、画面は不動だ。この野郎と突き指するくらいに力を入れて画面をつついても知らん顔したままだ。タッチパネルは何でも人間の体を流れる微弱な電気で作動するという。ということは、おじさんは老いた末に体内の電気まで失ってしまったのだろうか。あるいは電池切れか。飛鳥啓介、エッセイスト。おじさん図鑑でした。次は泉です。千歳市にお住まいの坂尻さとみさん、64歳会社役員の方からの投稿で、今この時。娘が孫を連れて遊びに来た。産後3週間ほど一緒に過ごした時からあっという間に2年が経ち、娘が職場に復帰したので日中は保育園に通っている。言葉が出始めたとのことで、どんなに可愛い片言を話すのかとワクワクしていたら、魔の2歳児だよと言うではないか。お昼寝しようと誘うと、ねんねない、ちゃんとご飯を食べなさいと言うと、茶碗を奥に押し合ってまんまない。おもちゃを片付けず次から次へと出すので、私が怖い顔を作って、片付けないならアップと言うと、アップなーいと大声で言い返す。そんな孫に気長に相手をする娘を頼もしく思った。私の子育て中はイヤイヤ期はなかったが、いつもべったりだった。ご飯を作っていても洗濯をしていても、 足元で絵本を見たり、ブロックを作ったり、歌ったり、常にずっと見ててよと主張された。一人になりたい、自分だけの時間が欲しいと何度も思った。当時母から、今しかない時を楽しまなきゃと言われたが、そっくりそのままを娘に伝える自分に苦笑い。毎日時間に追われ、子育て中のパパママは大変だろうけど、経験したからこそ成長を余裕で笑って見ていられる祖父母は楽しい。わかっているけど時々爆発しそうになるよ、という娘も30年後には同じことを思うのかな。孫はただただ愛しい存在だ。以上、泉でした。暮らし面からを終わります。次は社説を読みします。笠原条例。お客は神様にあらず。北海道のカスタマーハラスメントカスハラ防止条例が先月施行された。東京都や群馬県と並んで都道府県初だ。暴力や暴言、理不尽な要求などのカスハラは従業員の安全を脅かす。心身の不調を招き、休職や離職につながりかねない。本州では過去には自死に至ったケースもあった。決して許されるものではない。条文には、顧客等はカスタマーハラスメントを行ってはならないと明記された。罰則規定は盛り込まれていないが、一人一人が顧みる必要がある。雇用主は従業員を守る意識が一層大切となる。顧客第一を履き違えて、増長する客を容認してはならない。本来、売る側と買う側は対等である。同は本年度、事業所を対象に実態調査を行う。事例を積み重ね、市町村や民間と広く共有し、カスハラは不当行為であり、しない、させないという共通認識を広めなくてはならない。条例はカスハラを社会通念上不相当なもので、従業員等の就業環境が害される行為と定義した。道の指針では、顔や名札を撮影または撮影しようとする行為や、交流サイト SNS に公開または公開をほのめかすことなども含まれる。カスハラに該当する行為は幅広いとの注意を促すものだ。SNS の影響もあって、過激なバッシングや高圧的な要求を当然視する風潮が一部にある。これを変えていく必要がある。政府も企業にカスハラ対策を義務付ける関連法の改正案を今国会に提出している。カスハラはパワハラ、セクハラと同様、従業員への深刻な人権侵害であることを明確にするものだ。ただ、消費者が苦情や意見を述べたり、被害回復を申し立てたりすることは当然の権利である。企業にとっては消費者の声が品質やサービスの向上につながる面もあろう。カスハラと正当な苦情を見極めて対処することが何より大事となる。企業に電話すると自動音声の案内が多い。注文はタッチパネルという飲食店も増えてきた。意思疎通に不満を覚える人もいよう。そうした時は心理的に怒りを上手に抑えるアンガーマネジメントを心がけたい。企業側は客が不便を感じていないか点検し、丁寧なコミュニケーションに努めてほしい。日本ではお客様は神様という言葉が一人歩きしてきた。元来歌手の南春夫さんが舞台に立つ際の心構えを述べたものだ。客なら何をしても許されるということでは決してない。改めて確認したい。以上、社説からでした。次は読者の声からです。釧路市にお住まいの高校教員、工藤栄太郎さん、51歳の方からの投稿で、募集停止の短大、公立化を。4月18日、釧路市の釧路短期大学が、2026年度以降の学生募集停止を発表しました。保育士や栄養士など多くの専門人材を地元に送り出しており、私もこの短大に進んだ卒業生たちから 充実した学生生活を送っていると聞かされていただけに、とても残念です。釧路短期大学には生活学科と幼児教育学科があり、保育士や幼稚園教諭、栄養士などの資格が取得可能で、幼児教育面での地元への貢献度は非常に高いのです。少子化とはいえ、育児における保育士などの役割は非常に大きいはずです。旭川市では私大、私立大学を公立化して旭川私立大を誕生させました。釧路市も短大存続のため同様の手段が取れないでしょうか。私が担任を務める生徒たちの中にも釧路短期大学の希望者がいます。このままでは専門的教育を受けたいなら自宅通学はできなくなり、何より選択の機会が失われます。今こそ釧路市や関係者には若い人材の流出を防ぐため、この危機的事態を打開してほしいです。読者の声からでした。次は斉藤一務専同心川柳です。ゴールなきチキンレースに疲れ果て、ゴールなきチキンレースに疲れ果て、音更林啓之助。辛い世にそれでも笑う川柳句、辛い世にそれでも笑う川柳句。七重真渡り雪則。一人行く妻に持たせた守り札、一人行く妻に持たせた守り札。岩見沢堀明義。自分史のところどころに染みの跡、自分史のところどころに染みの跡。札幌菅原美代子。友の句と並んでみたい三樹の夢、友の句と並んでみたい三樹の夢。旭川池田幸子。春が来るみんなと共に新旧だ、春が来るみんなと共に新旧だ。旭川中潮一太。旭川高専2年。子や孫に残す美伝のあてもなく、子や孫に残す美伝のあてもなく。阿比良伊織慶太郎。以上、同心川柳でした。次は第二社会面からお読みします。命と裁き、死刑の今、3回目です。昨年9月26日、静岡地裁、多くの支援者が庁舎を取り囲んで見守る中、静寂が広がる法廷に裁判長の声が響いた。主文、被告人は無罪。湧き上がる拍手、静岡県一家4人殺害事件で死刑判決が確定していた袴田巌さん89歳が、逮捕から58年を経て、死刑台から主観した瞬間だった。再審はハードルの高さから開かずの扉と揶揄される。袴田さんはあくまで稀なケースだ。どうしたら取り返しがつかんことを。2008年10月、飯塚事件再審弁護人の岩田努弁護士福岡は、無実を訴え再審請求の準備中だった熊道俊元死刑囚の執行をマスコミからの電話で知り、その場に崩れ落ちた。福岡県飯塚市で1992年、通学中の小学生女児2人が失踪し、殺害された飯塚事件。数十年間、拘置が続く死刑囚もいる中、確定から約2年と異例の早期執行だった。確定判決の柱は、実用化間もなかった DNA 型鑑定。被害者の体からは元死刑囚と同じ型が検出された。だが執行当時、後に冤罪が明らかになる足利事件をめぐり、鑑定手法の信用性には疑いが生じていた。飯塚事件弁護団の徳田康之弁護士大分は、当局は問題が飛び火するのを恐れ執行を急いだと見る。弁護団は2009年10月に再審請求。しかし、再鑑定で冤罪が判明した足利事件と異なり、被害者から採取された DNA 資料は捜査当局の鑑定で全て使い切られていた。鑑定への疑念が急速に膨らんだのは12年。 弁護団が実験写真のネガを精査したところ、資料から第三者の方が検出されていることが判明。鑑定書の写真では該当部分が切り取られていた。真犯人の方ではと追及する弁護側に対し、検察側は切り取った理由をエラーが出ていたためと説明。その判断の根拠となる実験データなどは廃棄したとして示さなかった。福岡地裁は14年3月に請求を棄却。DNA 鑑定の信用性は慎重に検討すべきだとしたが、女児の失踪現場で元死刑囚と同型の車を見たとする証言など他の証拠で有罪を維持、上級審もこれを支持した。岩田弁護士は資料や実験データが残されていないことを問題視、再検証の可能性を断ち切り、鑑定結果もねじ曲げる、これは科学と呼べないと憤る。疑念はその後も膨らんだ。18年には女児を最後に見たとされる女性が弁護団に、見たのは事件当日ではなく警察に誘導されたと証言。弁護団は失踪現場は特定できなくなり、車の目撃証言は価値を失うとして再び再審請求し、現在も福岡高裁で審理が続く。徳田弁護士はすでに有罪立証は崩れたとし、最大のハードルは執行済みという事実と見る。司法が誤って市民を殺したとなれば、死刑の正当性は根底から揺らぐ。死刑制度を維持する以上、冤罪防止は最重要課題だが、対応の不十分さを指摘する声は強い。成城大の指宿誠教授は、これまでに国家機関が捜査や公判の検証結果を公表した再審無罪事件は3件のみで、捜査機関の内部検証にとどまると指摘。開かれた検証がなされないことで、威圧的な取り調べや否認すると拘束が長引く人質司法、上場事実を見落とす量刑誤判の問題が長年放置されてきたと話す。袴田さんの再審弁護人、笹森学弁護士札幌は、そもそも裁判で真実がわかるとは限らず、人間に死刑は使いこなせないと強調。冤罪救済を難しくしているとして、再審制度の不備を問う声も強まる中、究極の刑罰の足元は揺らいでいる。第二社会面から命と裁き、死刑の今、その3回目でした。以上で7日の社会面、暮らし面、読者の声などからを終わります。